練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成22年1月第175号、声の区議会だより第124号をお届けします。テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それでは早速今回もテープの内容からご紹介してまいります。テープ表側1番、新年のご挨拶。2番、新春を迎えて。3番、平成21年第4回定例会の概要。4番、区政を問う一般質問、この途中まで。裏側に回りまして、1番、表側より引き続き、区政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、練馬区選挙管理委員及び補充員の選挙。4番、結果の出た陳情。5番、意見書。6番、オーストラリア・イプスウィッチ市への議員派遣報告。7番、各会派の構成。8番、定例会の開催予定。9番、後書きと、以上の順にご紹介してまいります。ところで、主要な項目の頭に、党インデックスが入っています。党インデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページのアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話、代表で 3993-1111 番へどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは練馬区議会議長本橋正俊より新年のご挨拶を申し上げます。
明けましておめでとうございます。新春を迎えるにあたり、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げますとともに、日頃の区議会に対するご支援とご協力に対し、心より感謝申し上げます。さて、一昨年から始まった100年に一度と言われる世界的な不況は、国はもとより地方にも影響が及んでおり、その影響から区政を取り巻く社会的環境が、これまでにも増して厳しい状況となっています。社会環境の急激な変化が、区民の皆様の生活や、区内経済に大きな影響を与えていることに、区政に関わるものとして大変憂慮しているところでございます。区議会といたしましては、区政を取り巻く社会的環境の厳しさをしっかりと受け止め、区民の皆様の生活を守ることを第一に、真剣かつ活発な論議を通じて、より一層の福祉の向上に全力を注いでいく決意でございます。区民の皆様の区議会への変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。
以上、練馬区議会議長の新年のご挨拶でした。次は、新春を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。この項目では、3名以上で構成される会派について、新年の抱負をご紹介しています。各会派の構成議員については、後ほどお伝えします。はじめは、70万区民の安全安心の実現を、練馬区議会自由民主党15人。区民の皆様、新年明けましておめでとうございます。近年の世界同時不況の影響による景気後退と区民生活への悪影響を防ぐため、本区では21年度当初予算、補正予算ともに緊急経済対策を策定するなど、区民生活の安定を最重視した諸施策を実行してきました。昨週、景気の基調判断は次第に上向きつつあると修正され、ようやく底を打つと期待されましたが、その後は新政権による有効な経済対策が示されないまま、急激な円高や株安、さらなるデフレの進行による影響により、大変厳しい年明けとなりました。しかし、本年も 私たち練馬区議会自由民主党は、志村区長とともに、区民生活の安全安心の確保を主眼に、区内病床数の拡充、特に周産期医療と小児医療の充実、また高齢者・障害者施策、子育て支援をはじめとした健康福祉施策をさらに進展させるほか、外環道・大江戸線延伸など、都市インフラ整備に引き続き取り組むことで、責任政党としての責務を果たしてまいることを念頭にあたりお誓い申し上げます。練馬区議会自由民主党でした。次は、区民生活を守るための政策実現を。練馬区議会公明党12人。新年明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。新政権はマニフェストを相次いで変更し、また子育て応援特別手当などの執行を停止して、国民と自治体に多大な影響を及ぼしました。また景気はさらに悪化し、デフレとなり、多くの国民が大変苦しんでおります。公明党は昨年、定額給付金の支給や、地元事業者支援のため、スーパーサポート貸付などの緊急経済対策をはじめ、プレミアム付き区内共通商品券の発行、また、命と健康を守るため、乳がん、子宮頸がん検診の無料クーポンの発行や、回収した食用油を精製して、清掃車の燃料とする運用開始を実現することができました。本年も厳しい経済状況が続くと思われますが、区民生活を守るため、区内事業者をはじめ、高齢者、子育て支援など、皆様の声を大切に区政に生かし、実現目指し全力で戦ってまいります。さらなるご支援をよろしくお願い申し上げます。練馬区議会公明党でした。続いて、住民福祉増進の本来の役割果たせ、日本共産党練馬区議団6人。新年明けましておめでとうございます。自公政権が退場し、新しい政治が始まりました。主権者、国民が日本の政治を前に動かしたことはまさに歴史的です。しかし、その新政権は国民の願いに応える側面も持つ一方で、後期高齢者医療制度廃止の先送り、さらには保育所設置などの最低基準の緩和など、国民との間で大きな矛盾を引き起こしています。こうした情勢のもと、区民とともに住民福祉の増進のため、自治体が本来の役割を発揮することが求められています。昨年は区民の命と暮らしを守るため、区民と区議団が力を合わせ、子どもへの国保資格証発行中止や、介護保険料の一定の引き下げ、中小企業への融資制度の拡充など、区民施策を前進させることができました。74億円の黒字と、673億円もの基金を持つ練馬区において、保育園待機児の解消や特養ホームの増設など、安心して住み続けられる練馬を目指し、今年も力を尽くします。日本共産党練馬区議団でした。代わって、練馬区でも事業仕分け導入を、民主党練馬クラブ5人。新年明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、私どもの会派活動に対し、多大なるご理解とご支援を賜り、心から感謝申し上げます。昨年行われた総選挙では、多くの方々の高い評価と期待をいただき、政権交代が現実のものとなりました。私ども会派としても、皆様のご期待にお応えするため、従来にも増して強い責任感を持ち、真摯に活動を続けてまいります。昨年に続き、区の財政状況は依然として厳しさを増しております。区民生活を守っていくためには、行政運営において、事業内容や手法など全般を見直し、行政のスリム化、効率性の向上、透明化を図ることは必須であります。先般の私ども会派の提言により、来年度から練馬区でも事業仕分けの導入の検討に入ります。今後も区政・区議会への区民参加を進め、区民と共同の区政運営の実現に向け頑張ってまいります。本年も引き続きご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。 民主党練馬クラブでした。今度は政権交代から政策実現へ、練馬区議会民主区民クラブ4人。明けましておめでとうございます。日頃からのご指導、ご支援に心から感謝し、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年は政権交代が行われ、いよいよ今年は政策実現の年となります。格差是正への経済政策や弱い立場の人への福祉政策、保育園の拡充や救急医療の体制など、練馬区にもたくさんの課題が残っています。国では事業仕分けなど初めての作業が行われ、予算編成における政治の透明化が進んできました。同時に地方分権や地域主権の制度も進み、国と地方自治体との関係もより透明化してくることと思います。今後とも私たちの会派は、区民の声を生かし政策実現へと活動してまいります。平成22年が皆様にとって良い年となりますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。練馬区議会民主区民クラブでした。次は、暮らしを守る区政へ全力を尽くす。社民党市民の声福祉フォーラム3人。明けましておめでとうございます。昨年は大きな変化の年でした。それまでの市場万能弱肉強食の新自由主義路線が、国民の怒りの声のもと明確に否定され、政権が変わったからです。改革の名のもとで疲弊した国民の暮らしを立て直し、広がった格差を是正し、壊された安全や安心を取り戻していくことが、これからの政治の大きな課題です。これまでの国の政治に追随してきた練馬区政もまた変わらなければなりません。私たちはそのために全力を尽くします。基本構想に続いて、今年は長期計画の内容が大きな議論になります。委託化・民営化、保育園待機児対策、練馬駅北口区有地活用、光が丘学校跡施設利用、外環道などをはじめとして、練馬の区政の方向が問われる大きな課題が目白押しです。大事な一年になります。区財政も厳しくなる環境の中で、区民の暮らしにしっかりと視点を据えて、練馬区政に変化を求めて頑張っていきます。社民党市民の声福祉フォーラムでした。続いて、人を大切にする政治を、生活者ネットワーク3人。政治を変えたいという国民の意思が政権交代を実現しました。道路や建物などの公共工事よりも、年金、医療、保険など社会保障の充実が求められています。練馬区政も人を大切にする政治に変えなければなりません。大事なことは市民が決める時代です。予算編成や政策立案から決定までの過程を積極的に公開し、主権者である区民との話し合いの場を作っていかなくてはなりません。練馬区が進めた行革により、窓口業務や施設管理など多くの事業が経費削減を目的に民間に委ねられてきました。その結果、官製ワーキングプアを生み、企業の経営難による賃金の未払いが発生するなどの歪みが顕著です。効率優先の行革のあり方を問い直していきます。暮らしの安定には何より平和が大事。核廃絶への期待が世界全体で高まっています。憲法9条の実現のためにも、企画宣言都市である練馬から発信していきます。生活者ネットワークでした。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。続いて、平成21年第4回定例会の概要をお伝えします。練馬区基本構想を策定。練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例などを可決。平成21年第4回定例会は、11月25日から12月11日までの17日間の会期で開催しました。定例会の初日に、区長から、新基本構想及び新長期計画、 新しい自転車対策の取り組みなどについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区基本構想など25議案が提出されました。議員からは医師・看護師等の増員に関する意見書の1議案が提出されました。また委員会から固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、区長提出25議案と議員提出1議案及び委員会提出1議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は10件を採択、2件を不採択といたしました。会議の開催状況は次の通りです。11月25日水曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程など。常任委員会、1委員会、26日木曜日、27日金曜日、本会議一般質問、30日月曜日、議会運営委員会、本会議一般質問、選議、12月1日火曜日、常任委員会、5委員会、2日水曜日、特別委員会、4委員会、3日木曜日、特別委員会、2委員会、常任委員会、5委員会、8日火曜日、常任委員会、5委員会、9日水曜日、特別委員会、2委員会、11日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決、以上です。平成21年第4回定例会の概要をお伝えしました。一般質問の用紙をお伝えします。平成21年第4回定例会の一般質問は11月26日、27日、30日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙を掲載しています。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、区議会ホームページでは、録画映像もご覧いただけます。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、大江戸線延伸とまちづくりに一層の努力を。練馬区議会自由民主党、中島勉の質問です。景気動向と来年度予算編成について。現在の政治経済の情勢の認識は。
予断を許さない状況と考えます。
現時点での本年度と来年度の区民税収入の動向と見込みは。
本年度は対前年比10億円程度減少の見通し。来年度はさらに10億円程度減少の予測です。
特財政調整交付金の今後の見通しは、
当初算定額より50億円超の減額となる見込みです。
新政権の動向によっては、練馬区の予算編成の変更も考えられるが、所見は、
各制度の詳細が明らかにされた段階で適切な対応を図ります。
新たな基本構想、長期計画について、基本構想の率直な見解は、
長期計画の中で基本構想を実現する道筋を明示します。
現長期計画と異なる施策体系の考えは、
総合的に展開するため、子ども・諸施策を大きな政策分野と考えます。
施策の体系と組織について、組織体制の見直しは、事業部制の枠組みを超えた組織連携のあり方の追求を、
長期計画の施策体系に合わせた組織体制を構築します。
待機児童対策と保育施設の整備について、新長期計画にある待機児童対策の早期実現を、
より一層努力します。
認可保育所などを施設整備の中心に、
安定的にサービスを提供できる施設整備を計画化しています。
私立認可保育所の誘致には支援策を、
区有地の無償貸与や賃借料補助の期間延長などを実施します。
教育行政について、学級崩壊や不登校などの義務教育をめぐる現在の状況は、
課題が山積し大きな変化の中にあると認識しています。
幼児期に対する教育の取り組みを、
就学前教育の充実を図り家庭の教育力向上を図ります。
大江戸線延伸と周辺まちづくりについて、土師田中央区画整理事業の進捗状況と今後の予定は、
今年度末の進捗率は全体のおよそ3分の1です。平成31年度に完了予定です。
新駅周辺の詳細なまちづくりの検討の開始を、
地域の状況に応じた構想の検討に着手します。
大江戸線の延伸について関連事業の一層の努力を強く求める。
全庁を挙げて取り組みを強化します。
大江戸線延伸の阻害要因として懸念される風致地区の見直しの検討を、
東京都と協議します。
清水山、稲荷山、及びもみじ山憩いの森の整備は、練馬区が主体的になって早期の事業化を、
保全すべき緑として取り組みます。
練馬区議会自由民主党中島努の質問でした。次は、経済不況から区民生活を守れ。練馬区議会公明党斉藤静雄の質問です。区長の基本姿勢について、地域主権、権限移譲の認識と区政運営は、
区民の豊かな暮らしの実現と活力に満ちた区を築く行政運営に尽力いたします。
新基本構想での共同を明確にせよ、
多様な活動主体と行政が共に地域課題に取り組みます。
共同に対する練馬区職員の意識変革は、
研修などを実施します。
諸事業推進の財源執行に事業仕分け導入を、
行政評価制度を生かし事業を見直します。
補正予算と来年度予算の編成について、政権交代により補正予算執行が停止、その影響と対応は、
子育て応援特別手当は中止、他は実施予定です。
22年度当初予算の基本方針は、
長期計画の事業の推進です。無駄の排除と必要経費を精査し、重点的な財源配分を行います。
国政の動向による練馬区の予算編成の変更は、
選択と集中を基本方針に国政動向に対応します。なお、選択と集中とは、既存事業の見直しを行い、真に必要な事業については重点的に財源配分を行う方針です。
マイナスシーリングにメリハリが必要。
努力します。
長期計画に掲げる事業の実効性は、
着実に推進します。
まちづくり交付金が地方自治体判断とされたが、今後の事業実施は可能か、
引き続き活用できるよう対応します。
扶養控除などの廃止で増税となる方への影響は、
保育料などの増額が予想されます。必要に応じて対策を検討します。
農業振興計画について、振興計画に盛られた個別事業を再評価し、次期計画へ反映すべき。
来年度評価し、結果を反映させます。
認定農業者制度の導入とメリットのある支援策を、
総合的な支援制度を検討します。
次期計画に農業委員会の役割を盛り込むべき。
盛り込みます。
農地保全の買取制度を、
検討します。
農業委員会の円滑な運営に予算措置などの条件整備を、
十分に機能するよう予算措置など条件整備に努力します。
文化芸術振興施策について、文化振興協会との連携強化を、
協会の役割強化を検討します。
演劇などの発表や練習場所の確保のため、光が丘学校跡施設利用を、
一部を文化芸術関係施設として活用します。
文化芸術の人材育成を、
振興計画の中で検討します。
区内の三大学の連携による文化芸術策を、
三大学と協会が連携し事業を実施します。
練馬区で国際アニメ映画祭の開催を、また文化芸術活動を支援する基金を設置せよ、
検討します。
がん予防教育について、学校の食育とがん予防教育の充実を、
給食時間での指導などを充実します。
喫煙防止の教育を、
喫煙の害を指導します。
がん検診の教育を。
検診の有効性などを指導します。
練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問でした。続いて、国の経済、教育、子育て施策への対策を。練馬区議会自由民主党、柴崎美希夫の質問です。新政権での経済状況について、鳩山政権の不透明な政策による経済状況への対策は。
区内経済下支えのため、一層的確な経済対策を講じます。
第2次区立施設委託化、民営化実施計画について、取り組みに全力を、また目標を超える財政効果を。
区民活動との協働による地域経営の推進に努力します。
区内産業の支援体制について、区内業者優先発注基準額の現行措置を今後も継続されたい。また、5億円の基準額の引き上げを。
今後の景気動向などを踏まえ延長の可否を判断します。
委託化、民営化に区内事業者の積極活用を。
区内経済活性化のため重要と考えます。
区内事業者の育成を。
経営力の向上策を検討します。
都市農地の保全について。今後の取り組み課題を含め所見を。
都市の実態に即した制度実現に努力します。
練馬大根関連事業について所見を。
調理方法の紹介など積極的に取り組みます。
ブルーベリー観光農園の推進を。
今後も充実します。
子育て支援策について。合計特殊出生率の引き上げを。
子育て支援策の充実を図ります。
在宅子育てサービスの充実や環境の整備を。
さらに拡充させます。
西武新宿線立体化と沿線地区のまちづくりについて。鉄道立体化へ取り組みは。
全力で取り組みます。
上石神駅周辺まちづくり協議会の進め方は。
積極的に支援し、課題解決に取り組みます。
武蔵関駅周辺まちづくり協議会の早期設立を。
今年度中に準備会を開催します。
東京都の外観関連人事含め外観道整備へ所見は、
練馬区の将来を見据えた整備に取り組みます。
学校教育について、国は全国学力調査に消極的、今後の対策は、
調査は意義があると考えます。来年度の東京都の調査を活用します。
理科の実験授業の確保を、
器具整備と研修会活用などで指導力を向上させます。
武道は専門家による指導を。
専門家の協力で教員の資質を向上させます。
道徳教育のさらなる充実策は。
道徳教育推進教師の指定などで充実させます。
武蔵関公園について。貯水槽設置による水害対策の効果は。
水害防止に大きな成果がありました。
富士見池の青子発生抑制の研究を。
様々な手法を検討します。
国民健康保険視覚症世帯への対応について、視覚症世帯の実態調査結果を踏まえ適切な収納を。
状況把握ができた世帯には短期証を交付し、視覚症世帯解消と収納率向上に努めます。
練馬区議会自由民主党、柴崎美希夫の質問でした。代わって、子宮頸がん予防ワクチン接種の普及を。練馬区議会公明党、吉田由里子の質問です。新基本構想と長期計画策定における組織編成について、事業部制4年の評価は、
組織連携や自律的な組織運営に成果がありました。
施策体系と組織の整合性は、
施策に合わせ総合化、統合化します。
事業仕分けのあり方は、
行政評価制度を活かし事業を見直します。
子ども関連施策の一元化を、
区長部局と教育委員会の組織の一元化を考えています。
文化芸術、障害学習、スポーツ振興施策の地域支援的統合は、
区長部局で一元化します。
国保と後期高齢者医療制度の整理は、
国保年金課に後期高齢者医療制度を包含します。
緑プロジェクトを活かす改善策は、
区民との協働に即し、組織づくりを検討します。
区民提案事業の推進を、
区民との共同指針を策定し、取り組み内容を具体化します。
地域国際交流推進について、 地域国際交流推進プラン策定を、
施策の総合化を検討します。
ボランティアコーディネーター養成講座や継続的な研修を、子どもたちに外国人との交流の場を、外国語講座の拡充を、
さらなる充実を検討します。
多文化共生フェスティバル開催を、
催しは多文化共生推進に効果があります。ボランティア育成などに努めます。
国際交流センター設置を、
文化芸術多文化共生支援施設の整備を予定しています。
女性特有のがん検診について、受診啓発を、
今後工夫します。
実施施設拡充を、
適切に検討します。
思春期女児と保護者に子宮頸がん予防啓発を、
関係機関と連携します。
検診医療機関で触診グローブ、シャワーカード配布を、
医療機関の意見を聞き検討します。
アルコール依存症について、栗浜アルコール症センターのスクリーニングテストを活用し、専門医に紹介を。
検診結果を活用し、専門医へつなぎます。
患者同士の自助グループとの連携と家族支援を。
今後も適切な対応に努力します。
専門相談体制確立を。
医療機関と協力します。
ホームページで予防啓発を。
積極的に進めます。
幼保一元化について。認定こども園の拡充と周知を
着実に推進します。
私立幼稚園における預かり保育拡充を
充実に努力します。
区立幼稚園の今後の幼保一元化の考えは
適正配置第二次実施計画の中で検討します。
幼小連携の考えは
一層の充実に努めます。
国民健康保険視覚障世帯への対応について視覚障世帯の高校在学年齢の子どもに短期証の発行を
世帯状況に関わらず短期証の交付を検討しています。
練馬区議会公明党吉田由里子の質問でした。今度は憲法地方自治法が生かされる練馬区政を日本共産党練馬区議団武藤昭雄の質問です。区長の基本姿勢について道州制の導入は暮らしや福祉を守る国の責任を投げ捨てるもの。区の考えは、
中長期的な議論が必要と考えます。
教育や福祉などの国の最低基準撤廃は、地方自治の求めと逆行。所見は、
地域が工夫し、住民本位の政策を進めるための取り組みと考えます。
新基本構想の土台は構造改革路線であり、これは総選挙で脳の審判を受けた。撤回を、
区民と共に検討した成果です。
長期計画の見直しを
2月に案を作成し、議会で審議します。
保育所待機児解消のため、国に大幅整備の要請と区の手立てを具体的に示せ。
4月までにおよそ340人の受け入れを拡大します。
国の保育園施設面積最低基準廃止の撤回を国に求めよ。
待機児の解消と保育の質の確保の両面から検討します。
生活保護世帯は6年間で 36% 増。担当職員を増員せよ。
専門職員の活用など努力します。
区立プール委託業者が倒産。区の所見と対策は、
法令遵守に関する使用書などの見直し、モニタリングの充実を検討します。
後継薬条例の制定が必要。検討は、
国の制定に期待します。
当面の緊急対策について、中小企業の状況は深刻である。スーパーサポート融資制度の再開を、
不況対策特別貸付などで支援します。
納税困難な世帯に納税猶予制度の積極的活用を、
担保の提供が要件です。納税相談で実情を把握し、適正に制度を運用します。
ハローワークを中心に、総合相談窓口、ワンストップサービス事業などで雇用の支援を、
国の対応を注視し検討します。
新型インフルエンザの予防接種は、妊婦、子ども、高齢者などは無料で実施を。
生活保護受給者と住民税非課税世帯を無料化します。
出産一時金について、練馬区独自の補助制度で実質60万円に引き上げよ。
考えていません。
光が丘学校跡施設について、30人学級が実現できるよう教育施設に、
学級編成基準の見直しに十分対応。見直しは考えていません。
民間企業への一括貸与やめよ。
利用者の利便性や管理上の点から一括貸与とします。
避難拠点をなくすな。
地域全体の中で調整します。
区民の声を十分聞き、統廃合は撤回を。
計画が具体化した段階で意見などいただく場を設置します。
地デジ移行について、低所得者や高齢者世帯への対応は、
国が対策すべきものと考えます。
中高層建築物の受信障害対策の支援を、
国が周知啓発を図っています。
日本共産党練馬区議団、武藤昭雄の質問でした。次は、区民に対し正しい情報を提供せよ。民主党練馬クラブ、白石恵子の質問です。区長の基本姿勢について、政権交代の評価と区のあるべき姿は、
一定の変革を求める民意の表れと考えます。今までと異なる政策展開にも的確に対応します。
大幅減収の見込みに対する来年度予算編成は積極型か、緊縮型か。
選択と集中を基本姿勢とします。
民主党が掲げるコンクリートより人理念が予算編成に必要。来年度の重点施策の考えは、
長期計画、経済対策の事業です。
国の後期高齢者医療制度の廃止方針に対する考えは、
国民の理解が得られる制度を望みます。
教育環境の格差について、義務教育の教材共有化は、家庭の経済負担軽減だけではなく、物の再利用や大切さの教育となるが、所見は、
東京都の規定があり、困難です。
小学校就学時の情報格差を是正する取り組みは、
就学時検診などで情報提供します。
公正な職務執行について、区の職員への議員や外部、区民企業などからの口利きの圧力を記録し、すべてを公開の対象に。
不当行為など発生報告書と関係文書は情報公開対象です。
抽選の当落による行政サービスの受益格差に対する是正策は、
公正・公平を旨とし、必要な人に必要なサービスを提供します。
行政評価について、あらゆる公共サービスを事業評価の対象に、
原則全事務事業が対象です。
先進自治体を参考に、第三者評価のあり方の見直しを、
行政評価委員会による評価について今後検討します。
評価基準項目を増やし、プロセスを含め情報を公開せよ。
区民が興味を持てるよう公表のあり方を工夫します。
練馬区でも事業仕分けの必要がある。導入の見込みは、
独自の仕組みとして来年度から取り組みます。
危機管理について、ウイルスのパンデミックや細菌対策は万全か。
対策行動計画や業務継続計画などの対処方針で対応します。
区民への正確かつ迅速な情報提供が自助・共助を高めるが、公助の役割を明確に示せ。
区民と協力し、情報共有に努め、災害対策に取り組みます。
震災対策の実施状況の調査と早期普及の体制は、
平成18年度の住宅の耐震化率はおよそ 76.5%。来年度予算編成に向け、耐震改修促進計画に基づき取り組みます。
一般家庭への高効率機器の普及啓発は自助を高める。所見は、なお、高効率機器とは、省エネルギー性の高い空調、給湯、太陽光発電などの機器のこと。
技術開発の動向を見極め、今後の対応を検討します。
災害時に有効な蓄電装置などの設置促進は重要。整備状況は、
広報医療機関19箇所中13箇所で設置済みです。
民主党練馬クラブ、白石恵子の質問でした。続いて、元気高齢者防災施策の充実を。練馬区議会民主区民クラブ、浅沼俊之の質問です。区長の基本姿勢について、景気低迷による区税収入の大幅減収で、区財政が厳しくなることが予想される。区長は今後どのような区政運営を行うのか、所見を。
行政改革を着実に推進します。合わせて選択と集中を基本とした財政運営を行います。
防災対策について、大規模災害に備え、災害時における支援協定のさらなる充実を。
新たな自治体との協定締結へ積極的に取り組みます。
区立小中学校の避難拠点と町会自治会防災会との連携強化を
最重要課題とします。
全家庭への住宅用火災警報器設置の早期普及対策を
一層の工夫をし有効性の周知に努め取り組みを強化します。
図書館について区立図書館の図書受取窓口増設を
平成26年までに新たに4カ所の受取窓口を設置予定です。
春日町図書館など駅に隣接している図書館の開館時間の延長を
課題を検討します。
元気高齢者施策について練馬区が実施した高齢者基礎調査によると高齢者のおよそ8割が自立した生活を送っている元気高齢者である。元気高齢者を増やし活力ある長寿社会推進のためスポーツイベントのさらなる充実を
関係団体と連携協議しさらなる取り組みを検討します。
高齢者センター各地区敬老館で開催されている歌や踊り作品発表の場のさらなる充実を
まず高齢者センターを中心に敬老館を含む地域単位での開催を検討します。将来的には地区区民間の敬老室などを含めた取り組みとなるよう関係部署や各施設と協議します。
西武池袋線連続立体交差化について事業全体の完成予定時期とその効果は
平成26年度末の完成を目指します。9カ所の踏切がなくなり安全で快適な街を形成します。
石神井公園駅付近の高架切り替え時期と効果は
2月7日から高架で運行します。渋滞の緩和、エスカレーターなどで利便性が向上します。
今回の切り替えによるダイヤ変更は
予定されていません。
春日町自転車駐車場についてパスモなどのカードが使えるゲートの設置をまた原付バイクの駐車場所の設置を
既存設備の更新に合わせ新しい機能のゲート導入を図ります。
施設内の電灯料金の一部を賄い環境啓発にもなる太陽光発電パネルの設置を
太陽光発電を使用した照明設備を一部に設置します。
練馬区議会民主区民クラブ浅沼俊之の質問でした。
区政を問う一般質問の要旨をお伝えしている途中ですがこれでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。